おはようございます。先週は有川兄弟姉妹を迎えての特典が行われました。で、先週続けてまた土田さんが来てくださってますこと感謝をしたいと思います。今週からいよいよ12月になりますけれども、まあ寒くなったり暖かくなったりとちょっと気温の変動が激しいですけど、ぜひ体の調子には気をつけください。今日はですね、イザヤ書22章です。で、来週から12月になりますので、クリスマスの話に、させていただきたいと思います。イザヤ書1を今日まで、そして、来年のことをちょっといろいろちょっと今祈っているところなので、もう少しお待ちください。では一言お祈りしてイザヤ書22章を見ていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。このひととき、どうぞ主が導いてくださり、この御言葉を通して私たちを教えてください。どうかよく理解できますように、どうぞ主が助けてください。すべてを御手に追い出ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の22章ですけれども、このイザヤ書というのはもう旧約、紀元前の話になります。で、紀元前のイスラエルの国の話になります。で、その時ですね、イスラエルは北イスラエルと南ユダというですね、2つに分かれていました。今のちょうど北朝鮮と韓国に分かれているように、同じ民族なのに2つに分かれていました。で、北イスラエルはですね、この時アッシリアという国によって滅ぼされていきます。アッシリアというのは今で言ったらイラク、その辺にある国ですね。イラク、イラン、そのあたりにあった国です。で、その国がずっと攻めてきて、この北イスラエルを滅ぼしてしまうんですね。で、このイザヤという人は南ユダの預言者です。で、残された南ユダの国の人たちに預言をしていきます。預言というのは神様の言葉を預かって民に伝える働きです。で、この今日の22章において、神様は南ユダの人々に対してですね、彼らをですね、責めているんですね。彼らの間違いを指摘していきます。で、どういうことが指摘されているかということをちょっと見ていきたいと思います。で、一節にですね、幻の谷についての宣告っていうのがあります。で、幻の谷っていうのは一体どこのことなのかというと、これはエルサレムの町のことです。で、幻の谷の幻って何かというと、幻っていうのは神様が人々にですね、こう語りかけるときに、現れるときにですね、語りかけられるときに、こう幻を通してこう語りかけられるっていうのがあります。ですから、イスラエル、特にエルサレムの町っていうのは神の国の町ですから、神様に選ばれた町ですので、そこに神様の幻が示されるわけですね。で、エルサレムの町っていうのはですね、山の上にあります。で、山にこう囲まれてこう谷間があったりするんですね。ですから、ちょうどこう谷間にある町、そういう意味でここにあるように、幻の谷という言葉が使われています。これがエルサレムです。で、エルサレムの人たちは何をしていたかですね、何をしていたので神様はこの人たちを責めていったかというと、一節にですね、これは一体どうしたことか、皆屋根に登ったりして喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よと言ってます。エルサレムの町が、人々がですね、屋根に登っているんですね。そして喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都と言われてるんです。エルサレムにあるその家というのは、みんな屋根がですね、平らなんですよ。で、日本みたいにこういう屋根ではないんですね。みんな平らなんです。アパートの屋上みたいな感じでこう平らなんですね。 でそこに登って人々は祭りを見たりとかですね、お酒を飲んだり食べたりしてこう騒がしくしているわけです。でそれが悪いと言ってるわけではないんですよ。ただそういうふうなことをしておりました。で神様がですね、なぜイザヤを通してここで言ってるかというとですね、南ユダっていうのはさっき言いましたように北イスラエル、南ユダのすぐ上に北イスラエルというのがあるわけですね。それがアッシリアによって滅ぼされたわけです。でそれを目の当たりにしているわけですよ。でなぜ北イスラエルが滅ぼされたかというと、聖書には彼らイスラエルの人たちというのは神を知る民であり神を信じている民なのに偶像礼拝をしているわけです。で偶像っていうのは誠の神でない神を拝んでいるわけです。でしかもですね、その神っていうのが、その偶像というのがですね、非常にですね、この忌み嫌うべきことを行う偶像なんです。で例えば自分の子供をですね、生きたまま火の中に入れてそれをこの偶像の神に捧げる、その偶像がですね、こういう形をしてるんですね。でこういう形をしたこの手の上に何を置くか、子供を乗せるわけです。で下から火をくべるわけです。でそのまま子供を殺していくんですね。でそしてこれを神に捧げる。でこれはイスラエルの人たちが信じている神様にとってみたら本当に嫌う、もう本当に嫌うべき神なんですね。ですから神様は絶対こんな偶像を拝んではいけないと言ったんです。こんな子供を捧げるような偶像を拝んでは絶対にいけない。そしてまたいろんな罪があったんですね、そういう偶像の中で。ところがですね、イスラエルの人たちっていうのはその偶像を拝み出したわけです。そういう神々に従ったんですね。子供を犠牲にするようなそういう偶像に従ったんです。それで神様を怒って裁かれたんです。北イスラエルを裁きました。で今度は南ユダにもその神様の裁きが下るんですね。だから神様は何を言いたいかというと、偶像ではなくて私を信じなさい、私のところに帰ってきなさいと言いたいわけです。でそのことを言いたいわけですね。それなのにね、その北イスラエルを攻め滅ぼしたアッシリアという国が南ユダに迫ってきてるわけですよ。だからみんな本当はね、その危険が迫っているから、さあ私のもとに帰って悔い改めて私を信じなさいと言っているのに、じゃあ人々は何をしているかって言ったら屋上に登ってどんちゃん騒ぎをしているわけです。飲んでるわけです、食べてるわけです、騒いでるわけです。本当の神様を信じようなんて心が全然ないんですね。だからそのことをイザヤは言ってるんです。そのがですね、2節にあります喧騒に満ちた騒がしい街と言ってるんです。今はそんなことしている場合じゃないだろうと言ってるわけです。誠の神様を信じないといけないのに、敵が迫ってきているのに、なんであんたたちはこんな騒いでるんだ、そんなことしてる場合じゃないぞと言ってるんです。でもね、エルサレムの人たちはね、何を思ってそんなことしたかというと、まず、今の日本とそのエルサレムの街が全然違うのは、周りを城壁が囲んでるんです。よく中世のね話で、中国なんかもそうですけど、街がですね、こう城壁に囲まれているわけです。日本はね、真ん中にお城があって街全体が城壁で囲まれるってことはないですけども、エルサレムの街は城壁で囲まれて、そして高いところにあるわけです。で攻めづらいところにあるんです。だからこれだけ城壁があるから大丈夫って言ってるんですね。そしてまたですね、彼らは私たちは神に選ばれた民だという思いを持ってたわけです。だから敵に攻められるはずはないと言ってたわけですね。昔戦争した時に第二次世界大戦で日本がどんどんこう攻められて、アメリカに攻められてきて負けそうになった時も、日本人は何と言ってたかというと、大丈夫、日本は神の国だから神風が吹くって言ったんですよね。元の国がね、日本に攻めてきた時に、 その船が台風の風によってみんなこの船が沈没していって日本が守られたっていうあそこから、日本には大丈夫、神風が吹くから大丈夫なんだと言って、何をしたかというと、神風特別攻撃隊と言って、人がですね、飛行機に乗って爆弾抱えてそのまま敵の船に突っ込んでいくような、でも全然神風は吹かずに終わってしまったわけですね。同じなんですよ。私たちは神の民だから大丈夫だ、大丈夫なんだと言ってたわけですね。でも大丈夫じゃないんですよね。だからイザヤという人は、敵が攻めてくる、それはあなた方の罪のせいだから、神様の前に悔い改めなさいと言ったんです。3節見ますとね、2節の途中から見ますと、お前のうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたのでもなく戦死したのでもない。この後アッシリアは攻めきられなかったんですけど、バビロンという国が攻めてきます。でその時にですね、どういう戦いをしたかというとですね、ここにあるように、お前のうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたのでもなく戦死したのでもない、つまり戦って死んだんではないって言ってるんです。じゃあどうやって死んだかというと、食べ物の奪い合いなんです。敵がね、攻めてくるでしょ、城壁があるのです。でも食べ物がなくなっていくんですよ。そうすると食べ物の奪い合い、聖書は非常に残酷なことを書いています。我が子を殺して食べたっていう記事まであるほどです。食べ物がない時の人間っていうのは本当に恐ろしいものです。で3節には、お前の主張たちはこぞって逃げたが弓を引かないうちに捕らえられた、お前のうちの見つけられた者は遠くへ逃げ去ったが皆捕らえられた。主張っていうのは指導者です。じゃあエルサレムの町の指導者はどうしたか、町を見捨てて逃げ去るんですよ。でも逃げ去るんだけれども途中で敵に捕まって捕まえられていった。非常に悲惨な運命があるんですね。あなた方はこういう悲惨な運命にあるから、今のうちに神様に悔い改めなさいっていうことをイザヤはずっと言ってるわけです。で4節で、それゆえ私は言う、私から目をそらせ、私は激しく泣きたい、私の民この娘の破滅のことで無理に私を慰めるなと言ってるんですね。何を言ってるかというと、この書を書いたイザヤという人は、この町がね、将来そういう風になるっていうことを神様から知らされたわけです。その時にイザヤは泣き悲しんだんです。この町がこうやって滅ぼされていく、それを知った時にイザヤは泣かずに折れなかったわけですよ。激しく泣かずに折れなかったんです。私の民この娘の破滅のことで無理に私を慰めるな、もう慰められることも拒むくらいに彼は悲しんだ、イザヤはですね。そこにこのイザヤという人の、気持ちがあります。だからイザヤはですね、エルサレムの町の人たちに、あなたたちはこれだけの罪を犯してこのままだったら神様から裁かれるんです、こんなに裁かれるんですと言ってるんですけども、それはね、お前たちが悪いんだ、お前たちがこんなことしたから悪いんだということよりも、そうやってやがては滅ぼされていくってことを知ったときに、彼はね、本当に嘆き悲しむんですよ。そのことを知ったときに嘆き悲しむんです。私たちはどうなんでしょう。私たちは今何に興味を持っているかということだと思います。エルサレムの人たちはこの時ですね、騒ぐことにすごい興味があった。つまりこの彼らにとってみたならば、神様に従うことよりもですね、騒ぐこと、この世の楽しみを求めてたんです。一番大切にしなければいけないことは何か、それは神様を信じ、神様を求め、神様に従うことです。ところがこの世に目を向けていくと、もっと楽しいことがあるわけです。もっと教会に行くよりももっともっと素晴らしいことがあると思うわけです。 神様は敵が攻めてくるんですね。いつでしたか、2001年でしたか、アメリカの、ビルに飛行機が突っ込んだ事件がありましたね。あれ何でしたっけ、あの2つのツインタワーでしたかね、タワーに飛行機がこう次々に突っ込んでいってタワーが壊れたことありましたね。あの時にアメリカ人の多くの人が教会に行ったそうです。それまでアメリカの、私たちはアメリカ人ってみんなクリスチャンだと思って思いますけど、違います、全然違います。アメリカ人の人で日曜日に教会行く人って本当少ないですよ。私も前アメリカに行って、アメリカの教会、日曜日に教会行って、で礼拝終わったら近くのレストランに行って食事するんですね。で私たちもそこのアメリカの教会の先生たちに連れられて食事行ったわけです。で食事、レストランに入ったらもうすぐ分かるのは、あ、この人たちクリスチャンだってのはすぐ分かります。着てる服がみんなこういう背広着て、そのまま礼拝を出てそのままの姿で行きますから。でもね、本当それはね、レストランの一区画だけなんです。あとの人たち普通の服を着て普通に食事していきます。で日曜日にさ、礼拝が始まりますって言った時に、教会のすぐ近くにハイウェイが通ってたんですね。みんな車がもう何台も何台もずーっと行ってます。で、あの人たちどこに行くんですかって、みんな遊びに行ってますって言うんです。だからアメリカ人の人がみんなクリスチャンなんで、それは嘘です。みんな教会に行かない人たくさんいます。でもあの事件が起こった時、多くの人が教会に行ったんです。怖くなったんですね。怖くなったんです。何かあるんじゃないか、戦争が起きるんじゃないか、みんな教会に行ったんです。もう教会が人であふれましたと言ってました。ところがそれが収まると、喉元すぎると暑さを忘れるという言葉がありますけども、しばらくするとまたさーっと去っていくんですね。何を求めているんでしょう、何を求めているんでしょう。神様を信じて神様を礼拝するよりもこの世の楽しみを求めているんです。もっと楽しいこと、礼拝してこのようにですね、毎週日曜日神様を礼拝するよりも、もっと楽しいこと、もっともっとこう嬉しいこと、そのことを求めていくわけです。ここでもそうなんです。神様よりも屋上の、家の屋上に行ってみんなで集まってワイワイやる方がすごく楽しいんです。敵が来たぞ、でこの人たちは、そのアメリカの人たちと違うのは、敵が来ても行かなかった、神様行かなかった、相変わらず食べてるんですね。でね、面白いのは、面白いというか興味深いのはですね、ちょっと飛びますけどもね、13節見ますとね、13節にはですね、しかしなんとお前たちは浮かれ楽しみ、牛を殺し、羊をほふり、肉を食べ、ぶどう酒を飲んでいっている。飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬのだ。敵が攻めてきました。ですね、敵が攻めてきました。本当は12節にあるように、その日万軍の神主は呼びかけられた。泣いて悲しみ、頭を剃って荒布をまとえ。これは頭を剃って荒布をまとえっていうのは、神様の前にこう悔い改めている姿なんです。神様の前に悔い改めろと言ってるのに、何をしたか、飲んで食って、飲んで食ってるんですね。そして言ってることは、どうせ私は死ぬんだからって言ってるんです。死んでも何でもないと思ってるんですね。どうでしょう皆さん、これが人間の姿です。これが人間の姿です。よくありますよ、最後何かあって、最後の時、最後何を食べたいとかね、なんかいろいろこう聞いたりしますけども、神様の民というのは神を信じて神に従っていくっていうのが本当の姿です。ところがそれをやめるのは、それをしないでこの世に目を向けるとね、神様ではなくてこの世のものに目を向けていくと、神様から離れていくってことです。私たちは神様に目を向けながら この世にも目を向けるってことはできないんです。そうでしょ、こちらを見てるとこっち見えませんよね。こっち見たらこっち見えませんよね。神様を見たらこの世は見えなくなります。でもこの世を見ていくと神様は見えなくなります。最初は神様この世こう見ているうちに、だんだんだんだんこっち見ていったらどうなりますか。だんだんだんだん神様は見えなくなっていきます。神様よりもこの世の楽しみ、これいいな、今度やろう、これ食べたいな、こういうふうに楽しみたいな、日曜日、ああいいよ、日曜日も、最初は日曜日、あ、礼拝がなきゃと思いながら、それがだんだんと日曜日がなくても楽しんだ方がいいよってなっていくんですね。これがエルサレムの民でした。神の民であるエルサレムの民がこのように神様に目を向けずにこの世ばかりに目を向けていったんです。その結果滅びていくんですね。なぜなんでしょう、なぜなんでしょう。だってですね、五節見ますとね、なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日が万軍の神主から来るからだ。これは神様からの裁きなんですね。恐慌と蹂躙と混乱の日がやってくるんだよと言ってるんです。神様から離れていったらこういう日が来るんだよと言ってるんですよ。それでもあなた方は悔い改めないのかと言ってるんです。人っていうのは神様を見なくなると目もくれなくなっていくんですね。11節には二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いたとあります。あ、ごめんなさい、8節の後半に、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町に破れが多いのを見て下の池の水を集めた。またエルサレムの家々を数え、その家々を取り壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。敵が攻めてきました。用意はしたんです、準備はしたんです。何をしたか、武器に目をやりました。武器何があるかな、戦うための武器は何があるんだろう。そして籠城戦になりますよね。敵が攻めてきたら敵がこう囲むんですよ。その時何が大事ですか。食べ物はさっき言ったようにだんだんなくなってきます。もう一つ大切なのは水ですよね。水がないとどうしようもないです。で、水は城壁の外にあったんです。城壁の外に泉があったんです。じゃあどうすればいいか、水路を作って城壁の中に入れればいいわけです。そうやって城壁の中に水を入れたんです、ね。で、ここに貯水池を作りました。これがヨハネの九章に出てきますシロアムの池になります。そして城壁も補強しました、補修しました。武器がある、水もある、城壁も強くした、これで大丈夫、敵が攻めてきても大丈夫だって言ったんですね。これだけ準備したんだ。大きなことを忘れてるんです。それは11節の後半にあります。しかしお前たちはこれを作った方には目もくれず、遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかったとあるんです。神様はこの町が攻められてきた時にね、武器があるか、水があるか、城壁は大丈夫かよりももっと大切なことがあります。神様に目を向けることです。神様に目を向けることです。創世記の11章にバベルの塔の話があります。バベルの塔があるんですね。創世記の11章にですね、旧約聖書の11章ですね、旧約聖書の15ページですね、15ページにバベルの塔の話が出てきます。創世記11章ですね。さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らは神アルの地に 平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴史を用いた。これはアスファルトのことですね。石の代わりにレンガができました。漆喰の代わりに歴史アスファルトができました。発明ですよね。レンガっていうのは自然にありませんからね。レンガは作っていかなければなりません。でも統一した形でその強さがあったら、石では作れなかったものがどんどんどんどんこうできてきます。で塔を作っていくわけですね。すごい文明の文明なんですよ。これ一つの文明が成長したんですよ。石しかなかったのがレンガを作ったんですよ。レンガを作ったら石はなんかこう積みにくくて、ですけどレンガだったら同じ形ですから積み上げていけば立派なものができるわけです。それをつなぐのに漆喰ではなくてアスファルト。アスファルトっていうのは私たち道路のねアスファルトしか知りませんけど、それをつなぐのにすごく強力なみたいなものです。つまりね、一つの文明が発達したんです。人はね成長していくものです。ある人がね面白い話してました。どうして人はフグを食べるようになったんだろう。だからフグ普通に食べたら死にますよね。で、ある人がこのフグを食べたい、美味しそうだから食べたい。で、ある人は肝臓を食べた。で、死んでしまった。それを見たとき、あ、肝臓は食べちゃいけないんだ。で、また料理していったらまた死んでしまう。あ、これをしちゃいけないんだ。で、ずっとそれをしていって、ついにフグを食べることができるようになったっていう話があったんですよ。人はそういうふうに成長するものなんです。成長していくものなんですよ。だからここでも、これまでのしかできないのに、レンガと漆喰ができた、レンガとアスファルトができたら、人がここまでしかのものしか作れなかったのは、こんなものが作れるようになったわけですよ。そしたらどう思いますか？人間ってなんで素晴らしいんだろう？人間ってこんな素晴らしいんだろうかと思ったんです。だからさっきのイザヤ書でもそうなんですよ。水がないなら引いてくればいいじゃないか。水路を作ったんですよ。水路、お水路を作ってこんなに水を引くことができた、すごいじゃないか。城壁破れてるならば家を壊して城壁を補強すればいいじゃないか。武器にしてもいろんな武器を発見して発明していくんですね。それまで人間というのはこれで弓矢にしてもただこうするだけじゃなくて、それを何発もこう入れていっぺんに矢を発射するようなものを作ったり、遠くまで飛ばせるようなものを作ったり、そして城壁があるんだったら城壁を破るための機械も作ることができるんです。人間は成長できるんです。ここまでじゃなかったら、じゃあこれを作ればいい、これが作ればいい、成長していくんですよ。でも成長してじゃあ全てがうまくいくか、そうではないんですよ。人は文明が確かに発達してきました。今は本当に便利です。私も今の携帯とか、立派なものを持ったとしても、使いこなせない。これはどうするんですか？これどうするんですか？聞かないとわからない。でもそれほど成長しているんです。じゃあ、人の生活は豊かになったか？心は本当に豊かになったか？なってないんですね。どんなに人が、ものが成長したとしても、同じように心は成長していくかって、そんなことないんですね。虚しいんですね。やっぱり虚しいんですよ。空の空なんですよ。なぜですか？この、すいません、もう一回、イザヤ書に戻りますけれども、11節にある、この方に目もくれなかった。誰がその力を与えたのか。誰が発明する、発見していく知恵を与えたのか。誰がそれを作る技術を与えたのか。こうやって作っていこうという意思を誰が、私は作っていこう。誰がそれを与えたんでしょうか。人々は自分だと思っているんです。私だと思っているんです。だから人はこれだけのものを作った人を、ああすごいですね、これだけのものを作って本当にすごいですねって言います。でも大切なのは何を作ったかではなく、 あなたは今どこに立っているかということなんです。わかります？何を作ったかではないんです。この人はこれを作ったから素晴らしい、これをしたから素晴らしいではなくて、あなたは今どこに立ってますか、どこにいますかということが大切なんです。つまり神様という方の上にあなたは立ってますかということなんです。神様の上に立っていないと、どんなに素晴らしいものがあったとしても沈んでしまうんですよ。さっきのバベルのと 結論何かというと、神様は人々がね、こんなすごい塔を建てたと言ったのに降りてこないと見えなかったんです。それを見るために神様を降りてきたってあるんですよ。人間にとってどんなに素晴らしい発明でも、神様にとってみたらちっぽけなものなんですよ。どんなに世界を、まあ、宇宙をこうだと言っても、それは神様が作ったものをただ発見したに過ぎないということです。人の知恵と神様を比べたらどちらが素晴らしいだろうかということになります。その神様がね、イスラエルのこのエルサレムの町の人たちに、あなた方は自分たちがね、こんなことをしている、また神に選ばれた民だ、こんなに素晴らしいんだと言って、私を忘れていて何になるということを言っているわけです。ここで、で神様が不思議なのはですね、ちょっと飛びますけれども、15節見ますとですね、15節シェブナという人が出てきます。15節の一番最後に、あの羊シェブナっていう人が出てきます。で20節見ますと、私のしもべヒルキヤの子エルヤキムっていう人が出てきます。シェブナという人とエルヤキムという2人の人が出てきます。これどういう人かというと、シェブナという人はここで羊と書いています。で宮廷を司るあの羊シェブナと書いています。この人はユダヤ人ではないんです。外国人の人です。異国の人です。ただ重く用いられた人なんですね。でも彼はどんな人だったかというとですね、宮廷を司る羊なので地位の高い人です。で16節に、あなたは自分のためにここに墓を掘った、ここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか、高いところに自分の墓を掘ったり、岩に自分の住まいを刻んだりしてと言ってるんですね。何を言ってるかというとですね、人は自分のやったこと、自分はどういうものだったかということを死んでも人々に後世に残したいんで墓を掘ってきました。でどこに墓を掘ったかというと、ユダヤ人の主だった人が入れる墓場に墓を掘ったんです。彼は異国人なんです。ユダヤ人ではないんです。そこに墓を掘ってはいけないんです。つまりどういうことかというと、彼は思い上がったということです。思い上がった人なんです。自分では本当はユダヤ人ではないのに、そこにお墓を作ってはいけないのに、私はこんなことしたから私の墓をここに作ってもいいだろうって言った人なんです。で結局どうなったか、彼は捕まえられてアッシリアに連れて行かれるんですね。高ぶった人です。じゃあエルヤキムはどうでしょう。20節に出てきます。エルヤキムは、彼は21節に、彼にあなたの長服を着せ、あなたのって言ってるのはこのシェブナのことです。シェブナの長服を着せ、彼にあなたのシェブナの飾り帯を締め、彼の手にあなたの権威を委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。彼は非常にですね、謙遜な人だったみたいです。エルヤキムという人はですね、そのためにシェブナの地位が与えられました。20節で見ますと、その日私は私のしもべ ヒルキアの子エルヤキムとあります。私のしもべなんですね。主のしもべとして働いた人です。シェブナは傲慢になった人です。でもこのヒルキアという人は神様の前にしもべとしてへりくだった人なんです。この人はね、どんなに素晴らしいことがされたかというとで、22節、私はまた彼の方にダビデの家の鍵を置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。これはね、神様の権威を与えられたということなんですよ。鍵っていうのは鍵っていうのは大切なものなんです。その権威を表すんですよ。開けることもできる、閉じることもできる。この人がそれができる、それだけの権威を持った人っていうことなんです。つまりですね、神様によってね、神様の本音へりくだってですね、しもべとして仕えた人に神様はその権威を与えたってことなんです。つまり何が言いたいか、神様はこのシェブナと、エルヤキムというこの二人の人を対比させたんです。シェブナという高ぶって彼は滅びた人、エルヤキムのようにへりくだったけれども高くされた人なんですね。神様の前に誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされますとマタイあります。私たちは今どちらを取ろうとしているんでしょうか。エルサレムの町はこのシェブナのように高ぶった町なんです。高ぶったんです。私たちはこんなに強い、私は神の民なんだ、高ぶっていくんですね。だから敵が来ても大丈夫、神様の前にへりくだらなくても大丈夫、私たちはこんなに素晴らしいんだから何もしなくても大丈夫。結果滅びていくんですね。神様はね、エコひいきされる方ではありません。神の民だろうが異邦人だろうが、神様はその人がどういうことをしたかということを見られます。だからこの人は例えばクリスチャンだからもう全ていいんだではないんですよ。クリスチャンであってもどのような生き方をしていますかということを神様は見られます。でも信じてない人も神様は本当にその人を見られています。でその人にやはり救いの道を与えられます。私たちの心は常に神様の前に実は高っているものなんですね。高ぶっているものです。生まれつきこのエルヤキムのように低くされている人はいないんです。私たちはみんな神様の前に罪人であり、罪を持っているからこそ高ぶるものなんです。でもその高ぶるものに対して神様は、あなたは私を見なさい、私はあなたを守るということを言われているわけです。それが十字架なんですよ。十字架を信じるならば、あなたの高ぶり、あなたの罪、すべてを許しますと言ってるんです。そして私があなたを低くします。あなたは私に従いなさいって言われてるわけです。ところが高ぶってる人にとって何が、高ぶってる人のはどうするか、神はいらないって言うんです。神様はいらない。私の好きな神を拝む。私は好きな方向に行く。神よりも私の好きなこの世の方にしか私は目を向けない。この世が大事ですって言ってるんです。でもそういう人に神様は必ず裁きを与えると言われてるんですね。ですから私たちは聖書を読むたびに、神様の前に私たちは何をすべきなんだろうか。まず神様の前にへりくだっていくべきである。私は罪深いものです。私は本当に神様の前に罪深いものです。神様よりもこの世のものを私は愛してました。この世のものにしか目を向けていませんでした。そのことを本当に主を悔い改めます。そしてあなたに目を向け、あなたを信じ、あなたに従います。その思いを私たちは一番大切に持っていくべきなんで、持っていくべきなんですね。だからイザヤはここでね、命令しているよりも、彼はさっきも4節ありましたように嘆き悲しんでるんです。なぜこの人たちは信じてくれないんだろう、なぜこの人たちは神の救いに入らない、神を求めないんだろう。言ってもダメだったんですね。だから彼はそれでもういいやと言ってないんです。 もうお前ら勝手に死ねと言っているんじゃないんです。嘆いてるんです。この人たちを救ってください、神様どうか、こんな人たちでも死を、この人たちをどうぞ救いに導いてくださいと言ってるんですね。でもそれはイエス様の姿でもあります。イエス様は自分が、ご自分が本当に鞭打たれですね、恥ずかしめられて苦しめられても、それでも自分を苦しめる者たちのために、父を彼らをお許しくださいと祈りながら彼らの救いを願っていかれたんですね。そのことをぜひ覚えていきたいと思います。そして私たちも神様に従っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。